生を問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では、会派を代表して5人の議員から市長と教育長の8年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では、17人の議員から広範囲な施政課題について質問がありました。まず、代表質問をお伝えします。はじめは、政友会、田山俊悦議員の質問です。代表質問のポイント。確かな自治体経営改善の実現により、持続可能な財政運営を。農業・中小企業振興により、雇用を創出し、地域経済活性化を。子育て支援と保育体制充実による安心な子育て環境の充実を。新規就農者支援。質問。農業の担い手確保に向け、様々な支援に取り組むべきだと考えますが、所見は。答弁。就農イベントへの参加や移住支援金の対象に就農者を加えるほか、盛岡市独自の親元就農給付金などを実施しており、今後も国の動向を注視しつつ、農業が生業としての選択肢になるよう取り組みます。DX 技術活用による効率化。質問。DX 技術活用により、水道事業のコスト削減と事故防止にどうつなげますか？また、持続可能な水道システム構築に向けた所見は？答弁。AI による老朽度診断は、漏水事故の低減及び維持管理コストの削減になることから、効果的に取り入れ、強靭で持続可能な水道システム構築に着実に取り組みます。政友会、田山俊悦議員の質問でした。代表質問、次は、創成会、金平貴信議員の質問です。代表質問のポイント、若者の地元定着と雇用創出のための積極的な産業基盤整備を、連携共同で持続可能な自治会活動と街づくりの推進を、不登校対策の推進による学びの保障を、盛岡南地区物流拠点整備事業、質問、7年12月に開発事業者と基本協定を締結し、事業が本格始動しますが、8年度の事業予定は、答弁、土地利用変更手続きのほか、地権者などの意見を踏まえた計画の具体化を図ります。また、インフラ整備に向けた測量業務や用地取得などを進めるほか、区域全体の雨水排水計画の策定業務を行います。不登校対策。質問。6年度の岩手県内の不登校児童生徒数は過去最高となりましたが、盛岡市の状況は、答弁、小学校259人、中学校445人、合計704人となり、岩手県と同様に過去最高となりました。一方、7年度は8年1月末時点で、前年度同月比において減少傾向が見られ、改善の兆しを示しています。創成会、金平貴信議員の質問でした。代表質問、続いて日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問です。代表質問のポイント。大規模事業の見直しで物価高から市民生活を守る財源確保。憲法と民主主義を守る首長としての政治姿勢を示すべき。震災の教訓を継承し、必要な支援の継続と災害対策強化を。子どもの意見反映。質問。子ども真ん中盛岡市の実現のため、子どもの考えなどにどう耳を傾け、市政に反映するのですか？答弁。6年度は子ども相談室を設置しました。 8年度は盛岡市の計画などの案のパブリックコメント実施時に子ども向けの資料を作成し意見を聴取します。また、市政に反映する仕組みの構築などを進めます。暮らしを守ることへの決意、質問、大型事業の優先順位を全面的に再検討し、市民生活を防衛するという決意があるのですか？答弁、持続可能な行政サービスの展開を図る予算編成とし、優しさを支え続ける強い盛岡のため、地元の中小企業、市民も元気になる好循環を生み出すことで、明るく元気な盛岡の実現を目指します。日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。代表質問、代わって市政クラブ伊勢志穂議員の質問です。代表質問のポイント、勤労者の可処分所得を増やすために中小零細企業が賃上げを継続できる支援を、より優しくより強くを実現し、地域間格差を是正するため、市長は国の制度と戦え。企業の賃上げへの盛岡市の支援。質問、盛岡市内で働く人の賃上げを実現するために、行政ができることややるべきことについての見解は。答弁、賃上げの実現には企業の経営基盤強化が欠かせず、生産性向上や価格転嫁などの課題解決が必要であり、商工会議所などとの連携による伴走型支援の充実など、きめ細かな支援を継続します。地域間格差是正の取り組み。質問、地方交付税の構造的な問題について声を上げ、地域間格差の是正を目指して取り組むべきでは。答弁、毎年度の税制改正で地方税の偏在性是正の議論が行われ、随時見直しされているものと認識しています。盛岡市では地方に必要な一般財源の確保について国に要望しており、今後も必要な要望を行います。市政クラブ伊勢志穂議員の質問でした。代表質問、今度は公明党太田隆司議員の質問です。代表質問のポイント、性別を問わず活躍できる職場環境づくりの取り組み強化を、交通弱者の支援には福祉などの関連部署との連携が必要、道徳教育の推進には他者の人権を尊重する心の育成が必要。高齢者福祉の充実。質問、認知症を含め高齢者福祉の充実に盛岡市はどのように取り組んでいくのですか？答弁、高齢者が自分らしく暮らすことができる長寿社会の実現のため、認知症施策や介護予防事業を引き続き行います。8年度は市町村認知症施策推進計画などを策定し、計画に基づき施策の充実を図ります。道徳教育の推進。質問、児童生徒が多様な意見を認め合うことに価値を感じる取り組みを進める必要があると考えますが、今後どう取り組むのですか？答弁、道徳科の授業などを通じて、多様な意見を認める態度の育成に努めます。また、多様性の包摂を踏まえ、各学校の計画作成や授業改善に対し必要な指導助言を行います。公明党太田隆司議員の質問でした。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは市政クラブ中村正幸議員の質問です。融雪設備の不稼働要因と住民説明。質問、都市計画道路、梨の木町上与内線の融雪設備が不稼働となっている要因と、修繕計画を地域に説明し、理解を得る必要性についての所見は。答弁、 施設規模が大きいことなどから原因の特定に至っていません。現状について理解を得ることは重要であり、町内会などを通じて説明します。地元商店と市民共同。質問、地域の安心を支える地元商店のあり方と市民共同についての所見は。答弁、地元商店は地域住民生活の基盤で地域のセーフティーネットの役割を果たしています。安全安心な街づくりを支える地域共同の主体として市民共同の基本理念に沿う存在です。この他の質問、国の支援額以上の給食費となる学校数と不足金額、盛岡市教育委員会の盛岡市立高校への関与、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。次は公明党鈴木聖子議員の質問です。上下水道管の維持管理の方向性。質問、漏水・浸水被害や道路陥没被害を防ぐため、上下水道管の維持管理の方向性は。答弁、漏水は24時間監視や計画的な漏水調査、老朽管の更新による予防的対策を行います。浸水対策や道路陥没対策としては、新技術の導入を進め、効率的に事故の未然防止に取り組んでいきます。スクールソーシャルワーカー。質問、8年度のスクールソーシャルワーカーの配置数と活用方法は。答弁、従来の3人から8年度は新たに4人配置します。増員により相談対応時間の拡充やより細かな支援を行う体制が確立され、関係機関との連携が円滑となり、迅速な対応が可能となります。この他の質問、365水道、共同親権制度、持続可能な地域づくりのための行政の役割、公明党鈴木聖子議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。補聴器購入費の補助。質問、岩手県内の14自治体で補聴器購入の補助を実施していますが、盛岡市で実施しないのはなぜですか？答弁、岩手県内で補助を実施している自治体と比較し、盛岡市は高齢者人口が多く、実施に多額の費用を要することが見込まれますが、盛岡市単独で継続して実施していくための財源確保が課題です。難聴で困っている人の数。質問、盛岡市はこれまで難聴で困っている人が何人いると判断しているのですか？答弁、実数の把握はできていませんが、難聴の診断基準である26デシベル以上の難聴者の年齢階級別有病率をもとに算出すると、盛岡市の65歳以上のうちおよそ4万9000人が難聴であると見込まれます。この他の質問、健康診断における聴力検査の実施。日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。代わって、政友会千葉淳子議員の質問です。岩手県央ブロックゴミ処理広域化。質問、5年2月に締結した協定について、ゴミ焼却方式を限定しているのであれば、内容を変更すべきだと考えますが、所見は。答弁、協定は新ゴミ処理施設の受け入れ基準を定めたもので、処理方式については、3方式を選定しており、事業者からの提案を評価して決定します。学校給食センターの広域化。質問、学校給食センター整備の検討において、滝沢市との広域整備を検討しなかった理由は？答弁、各自治体の方針や計画に基づき、施設整備に取り組んでいると認識しています。 また、盛岡市の学校給食の課題は早期解決が必要であるため、単独整備に向けた調査に取り組みました。この他の質問、行政 DX 推進計画の改正点、自治体経営改善の取り組みを盛り上げるための方策、政友会千葉淳子議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問です。学校司書の配置体制。質問、配置希望校に学校司書を継続的に配置するため、体制を改善すべきと考えますが、所見は。答弁、学校や学校司書本人の状況報告を踏まえて配置を検討しています。今後も学校司書と司書教諭の配置バランスを考慮し、図書ボランティアとの連携に努め、学校図書館の充実を図ります。気候変動対策実行計画の進捗状況。質問、温室効果ガス排出を2030年度までに 51%、2050年度までに 100% 削減する目標を掲げていますが、盛岡市気候変動対策実行計画の進捗状況は、答弁、基準年度である2013年度の排出量246万3000トン CO2 に対し、2022年度は205万8000トン CO2 であり、16.5% の削減となっています。この他の質問、子ども子育て支援納付金の財源、学期寄付ふるさと納税、教育振興運動、日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問でした。用語解説です。学校司書と司書教諭。学校司書は学校図書館の職務に従事する職員で、資格について制度上の定めはなく、学校への配置は努力義務となっています。司書教諭は学校図書館に関わる教育を司る教員で、教員免許と講習修了が必要であり、12学級以上の学校では配置が義務付けられています。文部科学省ホームページより作成。次は、政友会浅沼勝人議員の質問です。交通安全対策と支援。質問、盛岡市の交通事故の状況や、交通安全対策の実績をどのように分析・評価し、さらにどのような対策や支援が必要と考えていますか？答弁、令和6年よりも人身事故が増加しており、憂慮する事態です。交通事故防止の啓発が重要で、季節ごとの交通安全運動などに取り組みます。情報通信環境整備とスマート農業。質問、情報通信環境整備によるスマート農業への効果や課題は？答弁、水管理システムなどのスマート農業が促進され、人手不足対策にも効果があると認識しています。課題として、整備後の運用体制、持続性の確保など、総合的な検討が必要です。この他の質問、都南地域の交通指導隊の車両更新、農作業安全に関する研修、アグリテック、政友会浅沼勝人議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。焼却される資源物と食品ロス。質問、焼却される資源物と食品ロスをゼロにする取り組みが必要だと考えますが、所見は。答弁、町内会自治会などと協力し、周知啓発に取り組んでおり、ゴミ排出量は着実に減少していますが、より一層の減量、資源化のため、引き続き効果的な施策を調査・研究していきます。図書館基本計画の策定。質問、図書館のこれからのあり方を検討した上で、 盛岡市も基本計画を策定すべきでは。答弁。現在は3館共通の運営方針及び各館の重点事項を定め、図書館協議会の意見をもとに事業を進めています。市民ニーズの変化などへの対応に計画は重要であり、他市を参考に検討します。この他の質問、平和への思いの発信、図書館貸し出し冊数、公民館使用料の値上げと施設整備、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。代わって、声優会山崎智樹議員の質問です。ユニバーサルデザイン。質問、色覚特性を含む視覚情報のユニバーサルデザインに関するガイドラインを策定する自治体がありますが、盛岡市として策定する予定は？答弁、行政資料の作成時に色覚に配慮したデザインを用いることは、多くの人に情報を伝達するために必要であり、他都市の事例を研究します。子どもの意見を反映する制度設計。質問、子どもの意見を具体的に反映する制度設計について、今後どのように取り組むのですか？答弁、8年度は盛岡市の計画などの案のパブリックコメント実施時に、子ども向け資料を作成します。今後も子どもの意見を尊重し、市政に反映する仕組みの構築と、全庁の意識共有を進めます。この他の質問、子どもや若者政策を部局横断で推進する組織の設置、学校での色覚特性への対応状況、声優会山崎智樹議員の質問でした。今度は創生会豊村哲也議員の質問です。生活保護費不正受給事件。質問、不正受給世帯を岩手県の監査対象から除外した法令違反行為に適切かつ速やかに対応することが本件の教訓だと考えますが、所見は。答弁、第三者委員会では後半の状況を踏まえた事実認定が必要と判断し、盛岡市も同様に判断しました。今後も事案ごとに状況把握し、速やかに対応します。盛岡広域ゴミ処理施設。質問、各市町議会が選出した組合議員について、過半数以上の組合議員が予算案に反対した各市町の長は、今後どのような対応を行う予定ですか？答弁、ゴミ処理広域化の取り組みを進める思いは各市町とも同じであると認識しており、組合や八市町で意見交換を重ね、対応策を検討します。この他の質問、盛岡市立病院の財政運営、子どもや若者の SNS 依存対策、ハザードマップ、創生会豊村哲也議員の質問でした。次は、声優会工藤健一議員の質問です。除雪受託者の出動状況の差。質問、令和7年は受注者によって出動タイミングが異なっていましたが、問題はなかったのですか？答弁、受注者の人員の確保状況によって出動時間が異なるなど、出動時間にばらつきがありました。受注者との情報共有を迅速化する取り組みを進め、出動タイミングの平準化に努めます。雇用創出と工場などの立地。質問、働く場所と住む場所がバランスよく盛岡市内に配置されていることが理想ですが、雇用創出を目的に住宅地へ工場などを立地しては、答弁、関係法令の適合や面積の確保、隣接する住宅への騒音などの影響が懸念されるため、慎重に検討する必要があると認識しています。この他の質問、標高別の除雪指示の適正化、盛岡市住宅マスタープラン改定案、企業誘致、 政友会工藤健一議員の質問でした。続いて、日本維新の会佐藤直弘議員の質問です。小中学校の制服と運動着のあり方。質問、滝沢氏を参考にデザイン統一を視野に入れ、指定制服と運動着のあり方を検討しては。答弁、学校の伝統や特色を踏まえ、各学校が地域や保護者と共に指定してきたと認識しています。デザインの統一については、児童生徒や保護者などの意見を幅広く聞き、議論していきます。図書館機能の充実。質問、開館時間の延長を含め、図書館機能の充実を図る必要性について、所見は。答弁、子どもにとってのサードプレイスとしての役割が期待されると認識しています。生活スタイルの変化に伴う利用者のニーズを踏まえ、開館時間延長も含めて機能の充実を検討します。この他の質問、予防接種の再接種費用の助成、制服運動着の販売店を増やす取り組み、日本維新の会佐藤直弘議員の質問でした。用語解説です。サードプレイス、自宅ファーストプレイスや職場学校セカンドプレイスではない、一個人としてくつろぐことができる第三の居場所。共働き世帯が増え、友達の家に遊びに行く機会も減っている子どもたちにとって、安心して過ごせる第三の居場所が必要になっています。柏市ホームページなどより作成。代わって、公明党池野直友議員の質問です。防災教育の強化。質問、岩手県教育委員会は防災教育を強化する方針ですが、盛岡市の今後の防災教育についての所見は。答弁、盛岡市でも大雨災害などが発生しており、地域の実情を踏まえた防災教育は重要です。今後も岩手の復興教育の理念を踏まえた教育活動により、児童生徒の防災意識の向上を図ります。岩手大学の学生への支援。質問、卒業後も盛岡市で働き、住み続けたいと感じてもらうため、岩手大学の学生を支援しては。答弁、盛岡市の持続的な発展には必要な取り組みであり、7年度に開始した岩手大学のプロジェクト支援の枠組みにおける学生支援メニューの設定などを含めて岩手大学と協議していきます。この他の質問、ホテルや旅館を活用した避難所、中野区との協定締結の経緯と内容、マンホール蓋、公明党池野直友議員の質問でした。今度は政友会佐藤昭彦議員の質問です。新規創業者への支援。質問、盛岡市産業支援センターが事務事業見直しにおいて廃止も検討とされていますが、より強い地元経済のため、今後の創業者支援に対する所見は。答弁、センターの役割は重要だと認識しており、多様なニーズへの対応を目指して、現在の施策やセンターの現状を勘案し、検討していきます。中央公園における公民連携の推進。質問、市長公約にある公民連携の推進のため、事業者が円滑に事業を進められるように、盛岡市が環境整備を行うべきだと考えますが、所見は。答弁、民間企業が力を発揮できる環境整備が重要であり、中央公園は事業者と協議を重ねながら事業が円滑に進められるよう努めます。この他の質問、一般廃棄物収集運搬業の新規許可、地域共同の除雪、受託業者以外の除雪の仕組み、政友会佐藤昭彦議員の質問でした。次は、市政クラブ 野中康議員の質問です。衆議院議員総選挙の準備期間。質問、衆議院議員総選挙の公示日までの事前準備に必要な日数はどの程度と考えていますか？答弁、一律に日数を示すことは難しいですが、今回であれば、公示から2週間程度の準備期間があれば、期日前投票の開始日までに入場券を有権者の手元に届けることができたと考えています。盛岡市立高校の投票率向上の取り組み。質問、盛岡市立高校の生徒に投票を通じて将来の盛岡を担うという意識を高めてもらうため、令和9年実施予定の盛岡市長、盛岡市議会議員選挙において、盛岡市立高校に移動期日前投票所を設置しては、答弁、二重投票防止の対応などの課題がありますが、投票環境向上に有効な対策について検討します。市政クラブ野中康議員の質問でした。続いて、政友会野田直樹議員の質問です。岩手医科大学附属病院との連携。質問、8年3月に移転統合する内丸メディカルセンターについて、岩手医科大学附属病院と盛岡市立病院との連携の内容は？答弁、内丸メディカルセンターに通院している患者の安心を確保することを目的として、受け入れ体制の構築のため、医療提携協定を結びました。初期救急のセンター化。質問、7年11月に休日当番医の集約を求める提言が盛岡市医師会からありましたが、初期救急センターの設置に関して盛岡市の対応状況は？答弁、休日当番医は8年度から盛岡広域圏域で輪番で行う予定です。センター化については盛岡市医師会とあり方について検討を行っています。この他の質問、旧つなぎ小学校校舎の活用状況、日本語を母語としない児童生徒への支援、政友会野田直樹議員の質問でした。代わって、政友会鈴木慎吾議員の質問です。学校現場での AI の活用、質問、テストの採点補助や評価文作成支援に生成 AI を活用することへの盛岡市の検討状況は？答弁、業務改善につながる取り組みだと認識していますが、教育においては児童生徒と教員の人格的な触れ合いが重要で、最終的に教員が適切に活用、判断することが重要だと認識しています。若者がつながる場作り。質問、若者がサブカルチャーでつながる場作りを盛岡市が後押しすべきだと考えますが、所見は？答弁、盛岡市子ども未来基金を活用した事業で、子ども若者の居場所づくりを支援しており、この枠組みの中でサブカルチャーによりつながる場作りの支援が可能だと考えています。この他の質問、上下水道部における AI 活用と部局間連携の可能性。科学的介護情報システムの活用。政友会鈴木慎吾議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問です。化学物質過敏症当事者への支援。質問、化学物質過敏症当事者は社会参加などに大きな困難を抱えていますが、当事者の声を丁寧に聞き、支援と合理的配慮を進める考えはありますか？答弁、当事者の実情を市民に周知啓発するほか、当事者の声に耳を傾け、安心して暮らせる地域社会の実現に向け、全庁的な配慮に努めます。盛岡市立病院精神科の初診受け入れ体制。質問、精神科は受診予約が困難ですが、1日1枠初診予約を受け入れるなどの運用を行っては。答弁、 多くの患者が診察を待っている現状を踏まえ、毎日新患を受け入れる診療体制を維持しながら、地域の医療機関と連携して、受け入れ患者の増加に向けた取り組みを行います。この他の質問、災害時における化学物質過敏症当事者への配慮事項の明文化、応急手当の普及、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。以上、市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。